ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。させて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ね、今年になってね、西ハム、はい、東海ハムの祭典から関ハムということでね、はい、続いてね、ね、いろいろと放送の方でもね、ご紹介させていただきまして、はい、ハムフェア続けてね、次日本ではね、はい、まあ、東京のね、ハムフェアということなんですけれども、その前にね、実はドイツのハムフェア。
あ、はいはいはい。
はいはい、ありましたね。
はいはい。こちらについてね、実は行かれた方にね、お話をお伺いしましたのでね、はい、お聞きしたいと思うんですよね。
はい。
うん、実はね、桜井さんご夫婦にね、はい、インタビューしてきましたのでね、その様子をね、お届けしたいと思います。では、最後までお楽しみください。
ハムズラジオ。はい、ということでですね、今日は、富士の裾野にありますですね、はい、桜井さんのリゾートシャック、はい、素晴らしいシャックにお邪魔してまして、いろんなお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まず自己紹介、桜井さん、はい、お願いします。
JQ2GYU 桜井です。もともとは JF1LZQ というコールサインで東京でやっていました。こちら静岡県になりますので、この2エリアのコールサインで今は出ています。
はい、JJ2VLY 同じく桜井です。私はずっと2エリアでしたので、コール変わらずこのまま無線をやっております。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お二人とも DXR ですね。はい、お二人とも、オナーロールに名前を連れておられる、すごい DXR なんで、はい、今日は富士の裾野ですね。非常に綺麗な、ログハウスの中で収録させていただいてるんですが、はい、外に、タワーが2本も立ってまして、
しかもクランクアップで
、各バンド1個ずつアンテナがあるという恐ろしい環境の中に今日来てましてですね、はい、そんな中でやっぱりいろんなお話を伺っていきたいなというふうに思ってます。
はい、
まあ、最大の私が興味があるところはですね、先月ですね、行われた、ドイツのハムフェア、
はい、
日本で言うハムフェア、
そうなんですよね、
ドイツではまあ別の言い方をするんですけど、メッセーですね、に行かれたということでですね、そのような話からまず、お話を伺いたいなというふうに思っています。ドイツってもう広いんで、どこでやったんだろうねっていうのはまず一つ興味があるところですね。
ドイツでもですね、はい、一番南なんですね、スイス国境、はい、ボーデン湖畔にあるフリードリヒファーフェンという、はいはい、リゾート都市のとこ、リゾートですね、リゾート地からの、に、そこにあるメッセというところで、開催しました。
なるほど。ドイツ広い南の方ですよね、オーストリートの国境、スイスの国境。
そうです。
スイスの国境ですね、そこですね。飛行機でそこまで行けるんですかね、直接。
日本からはですと、フランクフルト経由で、はい、フリードリヒファーフェンまで行くという感じですね。
じゃあ、フリードリヒファーフェンの空港ってあるんですか、
はい、あります。
あります。はい、じゃあそこまで行けば、あとは車、レンタカーか、タクシーでも行けるという
。そうですね。あとは、無料のシャトルのバスが、ちょうど、はい、まあ、フリドリヒサーフェンの空港から、まあ、タクシーで当然、
はいはい、
まあ、街中まで行くわけですけど、その大した、距離もなく、
はい、15分ぐらいですね。
そうですね。で、その後街中のホテルからはもう、無料のシャトルバスも、その会期中は、
なるほど、なるほど、
出てるわけですね。ハムフェアに対して出てて、大変便利
だと思います。じゃあ、それはアマチュア無線化のために無料のバスが出るということ
ですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。それは便利ですね。
はい。
実は去年知らなくて、
はい。
毎日タクシー使ってたんですね。で、今年それを知ったんで、安く済みました。
あ、そうですね。
ドイツタクシー高いですもんね。
そうですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、ホテルにお泊まりですよね。ドイツってホテル高くないですか？
結構高いんですけども
、高いですよね。
一応毎年ハムフェアにドイツの方が見えてるんですね、はい、その方経由で、はい、ホテルをお願いしたので、はい、一応駅前の一番交通便のところでしたね。
いわゆるドイツのアマチュア無線連盟の DARC の、はいはい、はい、ご紹介、でそのホテルに DARC も本部なんていうんでしょうか、その会期中は、はい、仮の本部を設けて、
あ、はいはい、なるほど。じゃあ割とリーズナブルに泊まれたと。
まあそういう意味では決してお安くないので、はい、
ですよね。
普通に考えると何かもうちょっと安い
宿とか
を見つけて、皆さん日本からのお客様はそちらにお泊まりになっているケースが多かったんですが、
そういうことですね。
ちょっと私どもはちょっとドイツの連盟さんとの関係があるので、はい、もうちょっと贅沢をさせていただいて、
選びようがなかったっていうのは感じですかね。
まあそうですね。その方がいろいろと便利なんです
けど、はいはいはい。
あとその、はい、お食事とかね、飲み物とか、やっぱりビールのうまい国なんで、その辺のとこは。
とにかくやっぱりビールですね。
とにかくビール。
ビールですね。はい、ホテル着いてからも、ビール飲みましたし、あとその、リゾート地ですから、少し5分ぐらい歩くと、ボーデン湖の湖畔にいっぱいお店があるんですよ、観光地で。そこも、はい、オープンカフェとかでビールとかありますし、はい、そういうウインナーとかというのを食べて、はい、遊んでました。
ウインナーとビール、定番ですよね、ドイツ行くと。
そうですね。そうですね。まあ、ソーセージ、はい、それからあとは、いわゆるカツレツ。
はいはい、
はい、はいはい。
シュニッツェルっていうんですけど、そのカツレツ系も美味しいですね。
美味しいですね。はい。じゃ結構食事も楽しまれたと。
そうですね。
いうことですね。はい。で、本論なんですが、どんな場所なんですかね、会場というのは。
いわゆるメッセと呼ばれる、まあ、幕張メッセのメッセっていうのは実はドイツ語だったっていうことを逆にこれで知ったわけですが、ちょうどああいった、通常は、もう少しその、いろんな、商業関係の大きな展示会とかをやるような、まあ、ビッグサイトであったり、幕張メッセであったりとか、ああいうタイプの、いわゆるプロ用のですね、大きな展示場でございますね。
なるほどね。ヨーロッパってメッセ頻繁にやりますよね。
そうですね。
ホームに会場がありますよね。
はい。
まあ、その一つ。
そうですね。
大きさとしてはどのぐらいの、
うん、そうですね。全体はかなり大きいんですが、その中で、はい、何箇所かの、いわゆる、まあ、ホールを使っているわけですね。はい、一つは、いわゆる、なんて言うんでしょうか、ジャンク市ですか。
はいはいはい。
ね。
漬物ですね。
そうですね。フリアマーケットと言われるような。うん、はい、それが、大きく占めている広い会場。はい、それだけでももう東京ハムフェアよりも大きく感じますね。
なるほど。すごいですね。
で、さらに、いわゆる普通のブースがやはり同じぐらいの大きさがあって。
なるほど、なるほど。
で、やはりそういう意味では少しゆったりしておりますね。
なるほどね。
ですから通路も広いですし。
はい、あ、いいですね。
はい、いいですね。
うん、だから広さは大きかったですね。
なるほどね。例えば、奥様はデイトンのお見えになったことありますけど、比べてどうですか？
やっぱり上が広い分、オープン感がありますよね。はい、
なるほど。
デートンはちょっとそういう意味では屋根が低いじゃない
ですか。屋根が低くて、あちこちに分散をしてますけど。
そうです。そういう意味では、はい、メインホールを見れば、大体のその各国の展示とか、はい、企業の展示が見られますから、はい、そういう意味では非常に、ゆったりしてると思いますね。
あ、なるほどね。
はい。
で、フェアらしいフェアだったら、やっぱり、ドイツの方がフェアらしいフェアっていう感じですかね。
そうですね。私も以前デイトンは行ったことありますけれども、はい、いろいろなアイディア商品の細かい展示がいっぱい出てるのがやはりデイトンの面白さでしたね。
はい、
アメリカっぽいです
ね。そうですね。で、ドイツのいわゆるハムレディオと言われるそのハムフェアはですね、もちろんそういったものも出てるんですが、それ以上にやはり各国、世界各国の方々がそこに集まって、その人と人とのコミュニケーションをする場所というようなイメージを強く感じました。
なるほど、なるほど。確かにそうですよね。
ヨーロッパとアメリカの違いっていうんでしょうかね。アメリカはモノ文化だけど、ヨーロッパは人文化みたいなね。
そういう、まさに、なるほど、その通りだと思いますね。
あと、その展示内容なんですけどね。例えば、そのメーカーさんのブースがあったり、その、個人のブースがあったり、いろんな団体のブースがあったり、それはなんか特徴的なとこは、
やはり特徴的なのは、各 国からそれを代表するブースが出てるということですね。
そうするとヨーロッパのいろんな国ですね、はい
は
い。
大量に出ております、ね。
大量に、
はい。なるほど。やはりその中でもいろんな、例えばドイツ一つにとっても、はい、フランスにとっても、その連盟の代表のブースはもちろんのこと、はい、そこの人たちでやはり何かこう活動されている方々が、はいはい、ね、出展されているという意味で、各国のその国旗がですね、はい、まあ、そのブースの上に掲げられていて、遠くからでも、あ、なんかフランスの人たちがあそこにあるぞとか、はい、あの国旗はどこだ、あれはスイスだなみたいなのが遠くから見えるんですね。
なるほどね。
ですから我々のブースの上には当然、はい、日の丸が上がっていて、俺日本の旗があるよと言って、我々が出展していることをご存知ない方も、はい、日本の方もその国旗を見て吸い寄せられてくるというような、
アイキャッチになってるんですね、
はい、非常に面白いアイディアだなと思いました。
すごいですね。
ただそれだけやはり世界各国というか、はい、特にヨーロッパ中心とはいえ、はいはい、その各国々からブースに出ていますので、はい、そういうアイディアも湧いてきたんだろうなと。
それは特徴的ですよね。アメリカだとアメリカのばっかり、はい、ですね、海外のメーカーも来ますけども、やっぱり中心はアメリカ、はい。で、東京のハンフェアは、やっぱり日本中心、ね、当然のことながら、うん。で、ドイツは非常に国際的なところはやっぱり違いますよね。
そうですね。
だいたい何カ国ぐらいが出てるような感じなんですかね。
どうでしょう。まあ、ヨーロッパの国々。はい。は、大体、メジャーなところは出ています
ね。20数カ国。
はもう確実に出てると思いますね。
なるほど。
我々のブースの前はギリシャでしたね。
あ、なるほど。
お酒振る舞ってもらいました。
いいですね。
はい。
ハンフェアにお酒本当はダメなんですよね。
はい。
東京の場合はお酒配ると怒られる。
はい、怒られます。はい。
ドイツ大丈夫なんですか？
各国が自慢のお酒を振る舞うというのが。
あ、いいですね。その自由なところ
が
ね。
それを昨年知りましたので、はい、今年は日本酒と梅酒を持ってきました。
はい、あ、梅酒も持ってったんですね。はい。梅酒は結構甘いからいいんじゃないですか。
人気でした。
はい、人気でした。
やはりそういうもんなんですね。はい、逆にびっくりしましたけど。
そうですね。
それとドイツってやっぱり日本と同じように技術先進国ですよね。
はい。
で、そういうところの中で、そのドイツの特徴的なそのアンテナメーカーがあったり、いろんなそのエクイプメントを作ってられるところがありますよね。その辺の展示でなんか特徴的なことございましたでしょうか。
やはりアンテナ関係というのは、我々あまりヨーロッパのアンテナ、まあ一部の有名なものところは別として、特に日本ではアンテナメーカーが揃っているということもあって、あまり馴染みがなかったんですが、やはりVUHF のアンテナなんかはいろいろな工夫、移動運用とかの、工夫のあるアンテナ等々があったのと、もう一つ今年特に印象的だったのはロシアからの、ローバンド系のですね、リモートシャックを構築するための各種部品という非常にハイテクな展示があって、かなり人気を集めていたのが印象的でした。
なるほど。
ロシアって意外とハイテク進んでるんですよね。
進んでますね。
それはアマチュア向けに販売するんですよね。
そうです。
それは革命的ですよね。
そうですね。
素晴らしいですね。
しかもローバンド。
ローバンドでした。
ローバンド。
へ
はい、なるほど。
はい。じゃあ、ちょっとここで。
はい。お話し尽きないんで。はい。ちょっと、前半この辺で、ちょっと、休ませていただいて。はい。後半、もうちょっと、ブースも出されたということなんで、はい、その辺の詳しい内容を伺いたいと思います。はい。じゃあ、後半もよろしくお願いします。
はい。
こんばんは、王さんです。現在、京都では、8 November 3 RIMPA、リンパ400年記念祭記念局を運用中です。アワードもあります。詳しくは、8 November 3ロメオインディアマイクパパアルファで検索してください。12月31日までやってます。ハムのラジオ。
はい、ということでね、はい、では、今日の、ね、インタビューの後半ねお聞きいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、前半ですね、ドイツのハムフェアのお話を伺ってたんですが、はい、去年から、まあ、今年も含めてですけどね、そこでブースを出されたということですね。どういうブースを出されたかっていうのをまずご紹介いただければと思うんですが、
ブースはですね、いつも私たちが一緒に遊んでいただいている東京610というグループがあるんですけれども、そこのお名前をお借りしてというか、はい、その名前でブースの方は出しました。あと、毎年東京ハムフェアに、はい、DARC からですね、ドイツの連盟から、DF2OO というトーマスさんという方が毎年出展されてるんですけど、はい、その方とも親しくしておりまして、ぜひドイツに遊びにおいでということもありまして、はい、今回出展ということで、で、大変トーマスさんにはもう現地で、お世話になりました、いろいろと、はい。
なるほど。お友達なんですね。
そうですね。
そうですね。はい。 で、そのブース、その DX の610、はい、DX ファンドのサポートグループと理解してるんですが、それ目的というのはどういう目的でそのブーストを出されたんですかね、主に。
ドイツのハムフェアというのがヨーロッパ最大の、はい、イベントである、はい、そこに日本からはまず滅多に出展していないと。もちろんメーカーさんは出展されてるんですけど、
はい、そうですね、はい、
いわゆるドイツか、ドイツのハムフェアに対して日本から、はい、残念ながらそのアマチュア無線連盟としても JR も出展していないし、はい、その他でも過去に何回か日本の方が出展されたことはあるとはいうものの、はい、まあ、大掛かりに出てきてくれてるところがいないよという話をお聞きしてですね、はい、なるほどと、まあ、思ってたんですが、そこへ来て、まあ、たまたまですね、はい、ある、忘年会で、はい、著名 DXer の J1HGY、
はい、
真下さんが、はいはい、毎年、ドイツのハムフェア遊びに行ってらっしゃって、はい、
そうなんですね、
はい、あれ面白いよと、はい、桜井くんたちもあれ行った方がいいよっていう、
なるほど、なるほど。
お勧めいただいたんですね、はい。で、その時に初めて先ほどの話ですけど、はい、ブースを出展してる国は、はい、旗が、国旗が上に掲げられるけど、はい、日本の国旗はないんだよと、あれを見たいなっていう話をまあされたので、まあ酔っ払った勢いでですね、じゃあ我々がブース出しましょうと、
なるほど、
約束したのが、まあ始まりですね。ですから、まあもともと日本から出たらいいのになという問題意識は持ってたんですが、背中を押していただいたのが真下さんだった
と。なるほど、なるほど。はい、とりあえずトレックブーストを持つこと、出すことが第一次だったんですね、最初は。
そうですね。日本の旗が上がること
が。上がることが。
で、昨年はその J1LZR、岩倉さんもご一緒させていただいて、はい、まあ岩倉さん世界的に著名な方ですし、ヨーロッパからもずっとオンエアを以前されてらっしゃった方なので、はいはい、まあ向こう行きますととにかくヨーロッパ中が岩倉さんのことをご存知なので、
ああ、なるほど。
まあブース出していればですね、皆さんが会いに来てくださいというようなことを経験いたしました。
はい、いいですね。
いいですね。
まあ当初はそういう目的で、はい、どちらかというと我々がブース持つみたいに、そのアイボールの場所みたいなことに、まずなるわけですね。はい、
そうですね。ね。
それから、あとまたさらにそれが進化してですね、セプトの関係で、いろいろと、動かれてるとか、いう話も伺っているので、その辺の話ちょっと伺えればと思うんですが。
は
い、
セプトというのは、ヨーロッパの、いろいろな通信関係の協定で、実はアマチュア無線以外の携帯電話とか、はい、そういうプロの世界の、はい、まあ、協定の名前なんだそうですね。はい、で、その中でアマチュア無線の総合運用協定も、はい、決められていると。
あ、議論されているわけですね、そこで、はい。
で、残念ながら日本は、ドイツとかフランスなどと二国間協定での総合運用協定は結んでいるわけですが、セプトっていうのはですね、そこに加盟している人、国は、みんな自由自在なんですね、お互い。
はい、
ですから、ギリシャの人がイギリス行ってもすぐ、オンエアできるしと、はい、いうようなことで、まあ、ヨーロッパ及びそれプラスアルファの国々が、自由にアマチュア無線で相互に運用許可が出るという、大変羨ましい。
羨ましい環境ですね。
で、ところがですね、はい、数年前にふと気がついたのは、アメリカとかですね、要するにヨーロッパ以外の国もそこに参加してるんですね。もちろん、ちょっと一部での参加とか、はい、フルではないとかって、いろいろな各国によっても違っているんですが、はい、じゃあ日本も、ドイツとかフランスみたいに二国間協定じゃなくて、はいはい、セプトと協定結んだらヨーロッパ全部 OK になるな。
そうですよね。
まあ、はい、思ったのが最初です。
はいはい、
で、ちょうど家内や私とイギリス領土のジャージー島にリエクスペディションに
行かれてましたよね。
日本とイギリスの間の、はい、相互協定がありませんから、はい、そこでどうやって運用するかということで、はいはい、まあ、いくつかいろいろ苦労したり、はい、まあ、向こうの関係者、はい、方に、まあ、ご相談して、まあ、我々は非常に特例的に、はいはい、イギリスの免許を得ることができたんですけれども、通常はなかなか日本からはできないというようなこともあって、はい、ますますそういう必要性を、はい、まあ、感じたわけですね、
は
い。
なるほど。
で、ちょうど昨年、このドイツのハムフェアでブースを出したところ、はい、そういうことにお詳しい、ヨーロッパ側の、はい、まあ、各国の連盟の重鎮の方々と、ちょうどそのセプトについてディスカッションする機会が、まあ、アイボールの中でですね、ありまして、で、何が問題なのかというようなことも、すべて分かったので、そうしましたら実は、びっくりしたんですが、日本の総務省がすでに、 セプトとの間で動いてらしたんですね、その時に。ということもその時に知りまして、
はいはいはい、
日本で知ったんではなくてヨーロッパで知りまして、
なるほど、
はい、それで、いろいろ調べていったところ、はい、まあ、はい、セプトとの協定2種類ある、はい、うちの一つは、はい、もう日本がほぼほぼ間違いなく協定が結ばれるという時期だったんですね。で、それからほどなくして、間違い、やはり、実は協定が結ばれています。はい、ただ、日本側の受け入れと法律の変更がまだなので、はいはいはい、日本で大々的に報じられていないだけで、ヨーロッパ側ではですね、実は、はい、フラッと行って短期的に運用するという方はまだなんですが、はいはい、ちゃんと免許の申請をして、コールサインをその国で得て、はい、免許を得て運用するという方の協定は、日本の第1級アマチュア無線技師はすでに入っています。
はい、あ、第1級アマチュア無線技師だけなんです
ね。一山だけなんですね。
なるほど。
実はアメリカは短期運用の協定の方だけに、はい、結んでるんですが、アメリカも実は現在は、アドバンスと、まあ、昔あったアドバンスと級以上、
はい。はい。アドバンスとエクストラということですね。エ
クストラ、上のクラス2つ
です。で、はい、ゼネラル級はフルではもらえないという状況なので、ちょうど日米の相互協定、ゼネラルが2山ですね。
レベル合ってますね。
合ってますね。はい。やっぱりそういうことなのかなというふうに思いますけれども、はい、ただ、1山があれば、
いけると。はい。できると。
ヨーロッパに滞在するとか、長い間滞在する場合に、
ね、3ヶ月以上滞在するようなケースですね。
はい、その時に一山の人は、その一山の免許で向こうで申請ができると。はい、試験を受けなくていいってことですね。
そうですね。で、つまり、アマチュア無線の資格の総務認証、はい、ハレックって言うんですけども、
はいはいね
はい、はい。これに認められたんですね、一級が。ということはですね、これ実際には各、はい、国と事前に、はい、詰めた方がいいと思いますけど、おそらく、はいクラブ局の運用は可能だと思います。
日本でいう獣医者免許が認められているということですから、
はい。
クラブになれば OK ということなわけですね。
だと思いますね。
なるほど。
ですから、クラブ局の運用は日本の一山であれば、ヨーロッパのセプト加盟国で、可能である可能性が、非常に高いんではないかと思います。
そういうふうに理解できるということですね。
まあ、必ず事前に、やはり、お調べになられた方がいいと思います。
そうですね。確認が必要ですけどね。
あとは今度、その短期。
はいはい、
そうです、ね。短期でフラッと行ってというのができれば一番いいですよね。ね
まあ、逆も、
ねね。
逆もね。
はい。
何しろ2020年には、
そうですね、オリンピックですもんね。やっぱりいっぱい来られますから、はい、日本で運用したいっていう方もいらっしゃるでしょうよね。
ねはい、できますよって言いたいですよね。
言いたいですよね。今の状態だと絶対無理ですよね。どう転んでもダメですね。
かなり難しいですね。
かなり難しいですね。
まあ、今回例のジャンボリーのように、はいはい、特別なね、特例を出していただいてっていうようなことはもちろん、はい、総務省さんもやっていただけるようなんですね。
はい。
まあ、それだけじゃなく、せっかくの機会なので、
はい、これを定常的とか構造的になんかしたいですよね。で、ヨーロッパサイドにも、やっぱり難しさがあるんでしょうか？
実はですね、はい、ヨーロッパサイドというか、ヨーロッパ側から見たときに、はい、今現在日本の場合には、開局申請をして、
はい、
で、さらに技的の無線機とか、はい、あるいは保証認定とか、はい
ね
さらに移動する局と固定局、はい、移動しない局では、
別々ですよね。
別々です、
はい。
さらに申請料金が必ずかかる。
はい、
これらがすべてですね、ヨーロッパ側が受け入れられないんです。なぜかというと、セプトの協定では、何の、何の手続きもせずに3ヶ月以内であれば、
はいはい、
手続きもなく、いわゆるポータブル運用、
はい、
JA1 ポータブル各国のコールサインみたいな形でできるという、
はい、
で、さらに申請料金等もいらないと、
はい
さらにその免許申請とかそういうものもなしというのがそのセプトのその短期滞在者向けの運用許可という協定なので、
はい、
これができないとダメだよというのがヨーロッパ側から示されています。
ということになります。例えば、技的の問題。
そうですね。
難しいですね。利権の問題もある
で
しょうし。
今回、この5月の国会で、はい、例の、iPhone とかの、はい、無線 LAN の技的関係ありますよね。はいはいはい、これ、技的のない海外製品も、
はい、
同じように3ヶ月、90日以内の短期滞在者、
はい、
なんかまるでセプトですけれども、
はい、
は OK という法案を提出してますよ、総務省が。
あということは、アマチ
ュアの方も。可能ってことですよ。
そうですね。可能。
可能と。
まあ、ただし法律の改正
が必要ですけどね。
ですね。
ですから、今回の無線LAN技的の改正に乗っかれ
ば、はい、乗っかれればいいですね。
乗っかったんですが、ちょっと、
それは難しかった、ね。
時を逸してしまったという。
うね、
ただ、前例はあるということです、ねはい。
そうですね。
一番簡単なのは、私思うんですけど、日本も包括免許制にしてですね、
はい、
資格別の包括免許にして、技的を外せば、 まあ、セプトとも対等に条約が結べるのかなという気もするんですけど ね。
まあ、長い目で見たときはそこを目指していく。
う
ん、
そうですね。
でもそこで段階を踏んで、どの程度までお互いに、妥協点を見出せるか、はい、こういったことを、はい、JAL の国際化さんと一緒に、はい、勉強していこうということで、はい、まあ、勉強会なんかもスタートしましたので、
そうですか、
はい、ぜひともやっていただきたいですね。
進めていただいて、はい。
せめてオリンピックイヤーで東京でやるときぐらいは、1年間だけ特例を認めるとかですね。
それはなんか大丈夫そうですけどね、今回のジャンボリーを見て
ると。見てると。で、その辺がきっかけになって、
そうですね。
門をどんどん大きく広げていけばいいなっていう感じですね。
特に今、インバウンドって言われますが、日本、訪日観光客を増やそうということですから、
そうですよね。
はい。そういうのにもかなってるかなと思いますね。
はい。
そういうわけで。
はい。いろいろ、楽しいお話を伺ったんですけども、これからもですね、我々も海外行って運用する機会もありますし、ヨーロッパでもやってみたいなという気にもなりますんで、ぜひとも、お力、これからもね、活動していただいてですね、はい、我々みんなが海外で楽しめるようにですね、していければなと思いますんで。
は
い、
夢ですね。
夢ですね。これからも一つよろしく。
ありがとうございます。
今日はどうも番組参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい。というところでね、はい、前半後半とね、分けましてね、桜井さんご夫婦にね、はい、お話をお聞きしたんですけどね、
素晴らしい尺、
素晴らしいですね。
そう。
お話をお伺いしましてね。
でね、今日ね、実はね、はい、放送日ね、この桜井さんご夫婦ね、はい、日本にいると思うとね、いてないんですよ、
そうなんです
ね。今ね、北マリア諸島のね、テニアン島ですね、はいはい、こちらの方に行って、もう一生懸命、キュアロブしてると。
はい、うん。そうですね。
うん、で、これね、実は Facebook でね、JR ツアー UIE、岡さんからね、
はい、
情報いただいたんですけれども、8月13日まで北マリア諸島の、ね、テニアン島にある、レディオスペースオブテニアというところからね、はいはい、NH0J という、ね、コールサインでね、
はい、クラブ局、クラブ局ですね、
う
ん、はい。
で、運用するということですね。はい。で、運用地はね、テニアアイランドということで、アイオタではね、OC の086ということです。
はい。
はい。で、13日までということで、で、周波数はね、80メーター、40、30、20、17、15、12、16とね、もう下から6メーターまで、はい、全部出ると。
JT65 にも出られるということで、
なるほど、なるほど。
できれば、6メーターの JT65 に出れるということを、リクエストしておきましたんで、うん、
なるほど、
ひょっとしたら出てこられると思います。
うん、メインね、CWSS、RT とは JT ということでね、まあ、はい、もうオールモード、オールバンド、オール HF という感じですね。
そうですね。
特に6メーターね、最近なんか、前のコンテンツの時でもね、結構繋がったとかいう話もありますんでね。
はい、特に JT だと ね、よく飛びますから。
飛びますからね、
はい。ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。はい。
ラジオ、お便りのコーナー、
はい、ということでね、はい、次お便りのコーナーお送りしたいと思います。ちょっと、ねはい、久しぶりになっちゃいました
、ね、そうですね、
はい、ちょっとね、いろいろとね、ハムフェアのね、お話とか多かったんで、
はい、
ちょっとお休みしちゃいましたんでね、ちょっとタコさんの方からいただいておりますのでね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、まず、最初のお便りです、はい、JL1XOX 鈴木さんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
JL1XOX 鈴木と申しますということでね、
はい、
資格は第4級アマチュア無線技師、
はい、
これ昭和45年士とこと書いてありますね、から第9陸上無線技術士ということでね、
一陸技
ですよ。
はいはい。
一陸技ってことは放送局できるんじゃないですか。
できます。
ですよね。はい、はい、ということでね、やってらっしゃることで、からお便りでいただいたのがね、電波の形式ということでね、以前ね電波の形式についてね、いろいろとお話しさせていただいたんですけれども、
はい、
細かい話がね、いろいろで、我々はちょっと J3E の時にね、反送は抑圧、単速波帯と、まあ、きっちり言わなかったんで、
はい、そうなんですね。
ちょっと両速波帯とこんがらがってるところがありました、
ね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、
ね、
速波帯っていうのがありまして、
うん、
それが片っぽしかないんですね。J3E、
うん
ね、の場合は。
う
ん、はい、
そうそうそう、
はい、はい。
それはちょっと間違って
る、ね。はい。
だから、そうですね。はい。から、鈴木さんからこれ、情報いただいたんですけどもね。
はい。
例えば J3E とかでも、アメリカと日本で若干なんか、電波の はい、なんか、そう、決め方が違うらしいですね。
なんか、
う
ん、あるみたいですね。
うん、はい。ちょ、例えば、まだ、あんまよく分かってないんですけど、はい、だからもう、こんな、ITU で決めた世界統一かなと思ったけども、うん、なんかそうでもなさそうな感じですね。
そうですね。う
ん、はい。まあ、だからちょっとこういう、まあ、電波の形式ね、覚えるときは、はい、ちゃんと国によっても違うかもしれないと。
はい。
要は気をつけた方がいいですね。
そうですね。
はい。情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、あと、QSL カードのね、電波形式の記入の方法についての提案ということで、ね、はい、いただきましたのでね。デジタル無線の場合、電波の形式が同じであっても、通信速度、同期信号、スクランブルの方法、音声符号化の方法が異なれば、通信のことができません。ということですね。まあ、ね、SSB だったら、まあ、少々のことでは聞こえますね。デジタルの場合ね、ちょっと、なんか、規格が違うとね、全く聞こえないということでね。
はい。
だから、そういう意味で、まあ、すべてをね、記入するのは不合理なんで、簡潔に示す方法としては、やっぱり、デジタル無線のシステム名を入れた方がいいんじゃないかな。
いいですね、
そうですね。
ね、はい。
D スターとかね、C4FM とかね。
はい。
もうワイヤーセブンなんでもいいです。
そうですね。
やっぱり分かりやすい。
分かりやすい、
ね。そういいかもしれないですね。
そうですね。はい、よく D スターは DV って書いてある場合もあるんですけど、
う
ん、
そうですね。はい。
DV だけだとちょっとどっちだか分かんなくなるので、うんうん、D スターって明記された方がいいですね、これね。
は
い。
まあ DV でも悪くはないんですけれども、ね。
はい。
まあまあどういうふうに書くかということなんで、
はい。
まあ結果的にはよく分かるように。
そうですね。
ということですね。
はい。はい、
ということで、お答えいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。次のお便りです。
はい。
JN1LFD、オホさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
この秋に、パルテックス2015開催されます、はい、ということで、
はい。
実はね、オホさんからはね、インタビューさせていただきまして、再来週になりますかね。
はい。そうですね。
このパルテック2015についてね、
お話を紹介させている、はい、いただける予定なので、
はい。はい、実行委員長はね、はい、これ今日お話ありましたね、桜井さんですよ。桜井豊さん。
そうです。
はい。はい。から、先ほどね、はい、テニアン島のメールいただきましたね、岡さん、JF3KOA、はい。この方も、ね、実行委員。
岡さんにもインタビュー一緒に出ていただいて。
そうかそうか、岡さんも出ていらっしゃるんですよね。はい。皆さんね、お話いただいてますんでね。
はい。
まずは再来週。
来週、再来週になります。
再来週ですね。
はい。お願いありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
か、次のお便りです。
はい。
京都府長岡教師の王さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、先日はカンハムでライブボールありがとうございましたということで、ね、
はい、
ライブボールさせていただきました、
ね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ということでね、いろんなね、記念曲ということでね、
はい、
8N3RIMPA、
はい、
8N3 リンパということでね、
はい、
うん、はい、クラブ曲を、ね、記念曲か、記念曲ね、はい、運用されてましてね、そういうこともいろいろとお話しいただきました、
ね。はい、リンパ400年記念祭ということでね。
そうですね。はい、はい、いただきました。ずっと出てると思うんで、またね、はい、聞こえてましたらね、ぜひ皆さん休憩してください。
はい。
ということで、ね、
はい。リンパのこの記念祭もぜひ。
そうですね。はい。
ぜひ行ってください。
はい。いろんなね、案内のね、チラシもいただきましたので、
ね、そうですね。
行かなあかんなと思って。
はい。ぜひこちらにも行ってください。
はい、岡さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。次のお便りです。
はい、
JN3LNW、小前さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
カンハム懇親会大ボールということで、ね、
はい、はい。
ハムラジオの皆さん、こんにちはということでね。
はい、
カンハムの18、19日の土日は職場利用者の夏祭りであいにく出勤日となって、クラブブースのお手伝いもできずがっくり来ていましたが、
はい、
18日の土曜日の夜に、仲間に入れていただいている関西アマチュア無線ネット。これはいはい、ちょうどね、ハムのラジオをやってる2階のところでね、展示してて、まあ私もゆかりの深いクラブなんですけど、うん、実は、その晩ね、懇親会でましてね、その時にね、リオさんも含めてね、参加されててましてね、はい、もうみんなでワイワイガヤガヤやってたという感じですね。はい。楽しかったですね。まあ、あたりまゆこさんに会えたということでね、はい、非常に感激されてます。
あ、そうですか。
はい。はい、ということで。で、ハムのラジオもね、iPod タッチに入れてね、通勤電車の中でね、聞いていただけるということで、ね。
ありがとうございます。
はい。はい、まあ、そんなことで、まあ、これからもね、どうぞよろしくお願いいたします。あ、そうそうそう。はい、毎週のように、登山や暑い夏は、山登りをしてね、沢登りかな。沢登りをして、ハンディー機でディスターを楽しんだり、430FM、APRS を発信した登山している局さんと、休想してます。ということでね、はい。はい。これからもね、ちょっと暑いですからね、
はい。
健康に気をつけてと、いうことでね、よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。次のお便りです。
はい。
JK1GUV、荒巻さんからね、いただきました。
はい、ありがとうございます。
夏ですんでね、こういうお便りいただきました。
はい。
暑いです。涼しい森の中で無線機を動かしたい気持ちです。ということでね。確かにそうですね。はい。やっぱり、涼しいところで。
やりたいですね。どっかそれに近い環境の方が一人いますけど。
はい。
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 ということで。
はい。
次のお便りです。
はい。
J3BUA の太田さんからいただきました。所長 明申し上げますということでね。はい。はい、所長、お見合い申し上げます。久しぶりに画像付きの、放送を、見ましたということで、ね、はい、拝見しましたので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は今年もカンハムに行ってたんですけどもね、はいはい、お父さんもね、やっぱりボランティアでね、いろいろと忙しくしてたみたいで、まあ、番組収録ね、ライブでやってたんですけども、はい、それ見れなくて残念でしたということでね、は
い。ま
あ、
こちらこ
そ、ね、私もね、逆にね、
忙しくて申し訳ない。ね、お会いできず
みんなバタバタしましたね。
はい。はい。
だからね、猛暑の中での収録大変だと思ってましたが、さすがプロ、熱さを見せませんということでね、はい。青木紗友子さんとかね、はい、渡辺麻友子さんとかね、三鷹織さん、はい、から雅子さんね、はい、もう皆さんね、熱い中もね、すごいですよね、やっぱりプロですね。
すごいパワーですね。
元気いっぱいでしたね。
はい。番組最後に青木さんがね、セブンティースリアンで88をくれた言葉、さすがということで。まあね、年季入ってますからね、青木さんはね。はい。はい。ということでね、はい、はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
から、次にね、はい、肉との滝沢さんからね、はい、お便りいただきました。
はい、
ヒロアイソ100周年記念 8N100、はい、ICT ということでね、前もね、番組で取り上げさせていただきましたしね、はい、からインタビューね、出ていただきました、
ね。あ、そうですね、
はい。実はね、今度来たる8月18日なんですけども、はい、8N100ICT 実行委員会メンバー及び東京電機大学の中学高等学校無線部の生徒さんたちで、はい、合同でですね、はい、肉との平井層の太陽観測施設と、はい、大洗町、磯浜ですかね、
はい、
茨城県立児童センター子供の城と結びましてね、はい、同時操縦し、あ、同時操、同時操縦は無線の、はい、再現実験をするということで、ね、これ実はね、まあ、多分 8N100ICT、はい、リクトでね、調べていただいたら出てくると思うんですけども、はい、同時操縦、いわゆる双方向通信ですね、
はい。
電話みたいなやつ、うん。これはなんか日本が最初だったという話。
ああ、そうなんですね。はい。
で、これ平井、ね、このリクト、まあ、昔の、低身長なのかな、
はい、
昔です。100年前なんですけど。
はい、はい、
その時に、二つの電波を使って、きっちりと、
はい、
全二乗ができる、これ、こういうことを、
やったんですね、
世界に先駆けてやったということ、はい、なるほ
ど。で、平磯が送信所で、この、磯浜、大洗町磯浜が確か受信所なんですよね。
そうなんですよね。はい。はい、で、その間で、まあ、双方向ですよね、はい。やったということで。で、それにちなみましてね、8月18日に同じ場所。
はい。
でね、その再現実験をしようということで。
いいですね、
いいですよね。ニクトロ平磯太陽観測施設、ここに一つ。はい、から、はい、茨城県立児童センター子供の城ということなんですけど、はい、これがね、実は、低身長電気試験場、磯浜分室ということで、はい、当時、こことこの6キロあるらしいんですけど、はい、ここを結んでやったそうなんですね。
そうですね。
はい。100年ぶりの同時操縦は無線電話の再現実行を行いますので、はい、ということで、
ね、そうですね。はい、で、平井磯無線は今設備が残っていて、
そうですね、
少し違うんですけど、はい、この磯浜の方はすでにもう児童センターになっちゃって、
う
ん、
ですね、
はい、小さな火が残っているだけってことなんですが、はい、その場所を使ってやるということですね。
はい。
はい。
はい。はい、よろしくお願いします。はい。ということでね、はい、お便りのコーナーありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのニュース。
はい。ではここでね、ハムのニュース。はい。いきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日のニュースはね、秋葉大好き祭り。はい。ということでね、はい、まあ、去年もありましたけどね、はい、8J1AKIBA。8J は秋葉ですね。はい、ここの運用がね、実は、ね、8月1日よりもね、8月1日から開始してるんですけれども。
始まってるんですね。
はい。で、9月31日までかな。この2つ期間予定してます。はい、で、あとね、8月の23日と24日。
はい。
この2日間なんですけども、秋葉大好き祭り。はい。というのがあるんですけどもね。それの PR のね、運用というのを兼ねてやってるということでね。
そうですね。
はい。はい、で、運用するバンドはね、HF から430、SSB、FMCW ということでね、はい、QRV しますんでね、皆さんぜひぜひ、よろしくお願いします。
ぜひ。
はい。ワンエリアで移動運動もしますし、私もメンバーに入れていただきましたんで、はい、いろんな県から出てくると思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。はい、
で、あとね、先日ね、ゲスト出演していただきましたけどね、牧野、
はいはいはい、
牧野さん。うん。この方もね、オペレーション、オペレートしますんでね、はい。
楽しみです。
まあ、もう秋葉の方なんでね。
はい。
はい。皆さんね、お楽しみにということです。
はい。
はい。はい。ということでね、ハムのニュース今日は終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
8J190 ヤンキー公開運用のお知らせです。来たる8月29日土曜日10時から、千葉県市川市にある千葉県立現代産業科学館において JARL 創立90周年記念特別局の公開運用が開催されます。 ゲストオペレーションが可能だけでなく、パネルやリグの展示、CW の体験コーナーもあります。入館料300円が必要ですが、高圧放電や超電導の実験など、アマチュア無線以外にも十分に楽しめます。無線従事者免許証と JAL 会員証を持って会場へレッツゴー！ハムのラジオ。
はい、ということでね、ここでね、水戸周辺の講習会情報をお送りしたいと思います。はい、まず最初にJARD、はい、日本アマチュア無線振興協会主催の分です。第4級なんですけれども、水戸近郊ではね、しばらく予定がありません。はい、あるいはね、すでに満員となっているという感じですね。
は
い、
そうですね。
はい。で、東京のね、JRD、ジャードの方ではね、毎週のようにね、開催されてますので、ジャードにね、
じゃあ、そうですね。
うん、ジャードにね、お問い合わせいただきましたら、まあ、いろんな各地域、いろんなところでね、やってますので、ね、よろしくお願いいたします。はい。それから、あと、3級の短縮コースですけれども、はい、こちらの方はね、10月の10日。
はい。
2015年10月10日、この日になります。まあ、3級短縮なんでね、4級弱も持ってる方ということでね。はい、で1日だけの交渉です。
はい。
場所がね、栃木県宇都宮市のパルティ栃木男女共同参画センター。問い合わせはですね、JAL 栃木県支部の安倍さん、安倍支部長ですね。
はい。
電話番号が 028-621-1438。028-621-1438。こちらの方にね、お申し込みください。はい。はい、次に、ね、QCQ 企画主催の分です。はい、4級アマチュア無線技師のね、講習会ということで、はい、こちらがね、10月の10日と11日、この2日間ですね。はい。場所はですね、茨城県つくば市のつくば国際会議場。こちらの方でね、あるということで、問い合わせ先はね、QCQ 企画です。電話番号が03-5431-5732。こちらの方にね、お問い合わせとか、申し込みもこちらの電話でいいんですかね、
りょうさん。はい、こちらで結構です。
そうですね、はい。はい。で、実はこのね、2日間、りょうさんがご出演になるんですよね。
ご出演講師ですね。
はい、講師ですね。いただきますんで、はい。ぜひお越しいただきたいと思います。
はい。はいよろしくお願いいたします。はい。から、QCQ企画ではね、失礼な、QCQ企画ではですね、はい。その他人数がまとまるようであればね、随時開催をね、検討いたしますのでね、ぜひぜひお申し込みください。はい。学校とか、職場とか、サークルですね、こういうところでね、はい、皆さんご呼ばれればね、ご相談くださいということなんでね、はい。QCQ企画ないしは、ハムラジオ宛てで、量産宛てでも結構ですね。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい。
で、次にね、国家試験のお知らせです。はい。3級、4級のね、アマチュア無線技師。こちらの方はね、随時、全国でね、試験を行っております。はい。その場合はね、事前にね、受験申し込みとか必要ですのでね、気をつけてください。から、東京ではね、8月1日以外ですけれども、毎月第3日曜日、こちらの方はね、当日受付で受験できるということでね、はい、事前申し込みは必要ないんですけど、やっぱり持っていくものとか、はい、やはり必要なものとかありますんでね。
そうですね。
まあ、3級、4級の普通の、試験も含めてですね、はい、日本無線協会、日無協ですね。
はい。
日無で検索したらインターネットで出てくると思います、ね。
出てくると思います。
こちらの方でね、必ず、申し込みに際して必要なものとかね、必ず、確かめてください。
は
い。
あと、ハムフェアでも3級、4級。
そうですね。はい。ありますよね。
はい。はい。ぜひ確認してください。はい。
次の第1級、第2級のアマチュア無線技師なんですけども、はい、12月ですね、次は。
はい。
第1級が12月の5日の土曜日、はい、第2級が12月の6日の日曜日ということでね、はい、申し込みはですね、10月の1日から10月の20日までということで、はい、これ書面申請と、電子申請もできますんでね。
そうですね。
はい。私は一山の時電子申請しましたけど、はい、便利です。
便利ですね。
はい、確かに、
はい。便利です。
はい。はい。別に郵便送らんでもいい。
はい。
はい。ということなんでね、はい。まあ、10月、また先ですけれども、まあ、今からね、勉強しても十分間に合うと思いますんでね。
はい。
皆さん、ぜひぜひ。
ぜひ頑張ってください。
上級試験ね。
トライしてみてください。
そうですね。はい。
はい。
から、FCC の試験ですけれども、次回ね、9月に行いたいなと思ってます。
はい。
ちょっとまだね、日にちとか、決まってないんですけども、場所の方はね、一応ね、今と同じように、FM パルルの、はい、本社の3階の方でね、
やろうかなという計画ですね。
計画してます。
はい。
はい。詳しくはまたね、この番組でもご紹介しますし、茨城 VE ですね。はい、こちらの方のホームページの方でもね、ご紹介しますのでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。から、あと茨城県、栃木県、福島、千葉等でね、試験ね、ちょっと人数まとまるから、出張試験してというのはね、はい、もうウェルカムですので、
はい、
ぜひぜひ、リクエストくださいということですね。はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。はい。ということで、
ということでね、
今日の話はいかがでしょうか。はい。ドイツの ハンフェア、いいですね、やっぱり、ね。
いいですね。
いいですね。
アメリカも行きたいな。リオさんアメリカ行ってるんですよね。
うん、アメリカ行ってるんですけどね。8回ほど。
あれ？すごいな、それ
は。常連さんって。
まあ、ドイツ行ったことないんで、どうも国際的な、そのメッセみたいな感じなんで、はい、ちょっとアメリカと雰囲気が違うのかなっていう感覚でしたね。
まあね、はい、まあどこに行ってもまあ無線は無線ですからね、はい、面白いですね、
はい、面白いと思います、ね、
はい、はい、ということでね、ハムのラジオではね、リクエストアイデア募集しております、またね、いろんなジャンルに詳しい方のね、ご出演とかね、取材のリクエストとかありましたらね、お願いしておりますので、よろしくお願いいたします。で、まあ出演に際しましたらね、なかなか遠くに行くのは難しいなと、やっぱり水戸のねスタジオ行くのってちょっと遠いなという方がいらっしゃると思うんですけど、実はね、今日もそうなんですけど、インターネットを使ってね、はい、取材とかね、収録してるんですよね。今日は筑西と大阪と、リオさん今今日はどっちだっけ？
今日は千葉県市川市です。
市川ですね。はい。はい、三元中継ですからね。はい。そこでね、収録しておりますんでね。まあそういうのでね、インターネットを使ってね、出演いただけますんでね、ぜひぜひ、リクエストいただけたらなと思います。
はい。
はい、
よろしくお願いします。
から、レポーターの方々もね、募集しております。はい、ね、JAL の一支部大会とかもあるんですけども、この前のカンハムとかね、東海ホテルでもね、結局、私とかディレクターはやっぱり、ブースに
へばりついちゃうので、
はい。ですね。
会場の中歩いていただける方はぜひ ね、はい、私やりたいって方いらっしゃったら、
ね、去年はね、ちょっとまだ、まあ、時間があったんでね、はい、インタビューできたんで、今年全然行けずですね、結局。
スケジュールしたのは誰やんて。
まあそれを置いときます、
ね。はいはいはいはい。
ということで、
はい、
はい、まあ、そういうのありますんで、ね、レポートの方々も、ね、募集しておりますのでね、
そうですね、
まあ、そういうJAL の、ね、地方の大会とかね、ハムの釣りとかの様子なんかもね、取材もしていただきたいし、まあ、それのレポートとかね、お便りでも結構ですので、ね、はい、いろいろといただきたい、
そうですね、お便りでもいただければ、はい、そうですね、大変ありがたいので、
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、はい、お便りの宛先なんですけども、ハムのラジオの、ね、ホームページ、ブログですね、こちらの方にね、投稿の、ページもありますので、そちらからご応募ください。はい、からまたね、お便り、メールでしたらね、ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net、こちらの方にね、メールいただいたら結構です。から、今日もね、岡さんからね、はい、ありましたね、Facebook、
はい、
Twitter、こちらの方もね、私とか、ディレクターとかに、はい、つながりましたらね、
はい、ウェルカムでしたね。匿名希望はなしで、そのままお名前
そうなんですよ、言っちゃいます
ので、お名前もしくはハンドルが出てしまいますので、は
い、よろしくお願いします。はい、からこの、ね、番組は、ね、水戸の FM 波、76.2MHz で、ね、放送してるんですけども、
はい、
同時に、ね、インターネットの、ね、サイマル放送でも、ね、お聞きいただきますのでね、その時間、はい、インターネットで、ね、合わせていただきます
。そうですね、サイマルラジオのところ
は、はい、からポッドキャストでもね、はい、その放送した次の日から、ポッドキャストで公開しておりますので、ハムのラジオの方からも聞けますし、まあ、iTunes とか、ああいうポッドキャストのね、聞く、そういうソフトとかでも聞けますのでね、はい、そちらの方で、お楽しみください。
そうですね、iTunes に登録しておりますので。
はい、そうですね。
はい。
から、リスンラジオ、じゃないわ、インターネットのサイマル放送なんですけども、はい、こちらのリスンラジオというね、アプリケーション。これはね、一応ね、一番おすすめという
か、ね。そうですね、すぐ出てきます
ので、はい、そうですね。Android、はい、iPhone、こちらの方でね、聞けますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、
それとね、ジングルの募集なんですけれどもね、はいはい、今日もね、王さんからね、ジングルいただきましたね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ハンフェアとかでもね、いろいろとの方からジングルいただいてるんですけれども、最近のね、Android とか iPhone とかでしたら、すぐに録音できますので、
そうですね。
はい。それでですね、まあ、コールサイン、ハンドルから、最後にハムのラジオと。
そうですね。
元気に言っていただければ。
はい。
から、あと、途中にね、いろんな宣伝なりね、こう、いろんな自己紹介とか。はい。楽しいお話ありましたらね、いただきましたらね、結構ですので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願い
します。送り先はですね、先ほどのお便りのメールと同じ、ham@hamsradio.net、hm、失礼いたしました、hm@hmsradio、こちらの方にね、お送りいただいたら結構でございます。
はい。
はい。はい、ということでね、次回なんですけれども、はい、ね、桜井ご夫婦にはね、引き続きご登場いただくということで、
はい、そうですね。
本当、DX の話
ですね。そうなんですよ。DX の話です。
すごい DX なんで、お二人とも。はい、お二人とも夫婦してオナーロール、
ね、ご夫婦でオナーロールですから、ちょっと珍しいですよね。
そうなんですね。
はい、
はい、ということでね、今日のね、 今日はね、この辺で失礼したいと思います。はい、今日の相手は JR3QFB39 と、リオさんどうぞ。
はい、JG1ITS リオと、
はい、J1WTO 吉原と、それから桜井さん、はい、ご夫婦に出演いただきました。
そうですね。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
さよなら。